どうも皆さん、いいねチャンネルにお越しいただきありがとうございます。こちら BPEC ことペグでございます。今ゲリラ的にですね、年末スペシャル映画トークライブをやろうと思いました。まあ、ちょっと理由は特に理由あります。すいません、理由あって、おとといかな、ガヤラジ最後の納めといいますか、最後のライブを行ったんですよ。で、最後のライブをしたんですけど、その時のオーナーが菊蔵さんで、で、そのオーナーが菊蔵さんって分かんなかったのかな？なんかそこに向けたレターがですね、私の元に届いていることに昨日気づきまして、それが映画にまつわる手紙だったんですよ。で、映画にまつわる手紙だったっていうのもあって、それにやっぱこう年内にお答えしたいなと思いまして、まあ、じゃあなんかゲリラ的にやろうかなと思いました。私ですね、今日何時に終わるか分かんなかったんですけど、無事仕事を収めまして、あーお疲れ様でした。まだお仕事の方、もしくは今日ね、お仕事を収められる方いましたらお疲れ様でございます。私は、何時に終わるか分かんなかったけど無事終わったんで、今職場からライブを行っております。いや収まってよかった。いやもう今日はこのライブをして、もう家帰ってちょっと爆睡しようかな、寝ようかなって感じですね。そしてゲームを遊びますって思ってます。本当に今日もうちょっとかかるかなと思ったんですけど、なんとか終わったんでライブやってます。もうこれはアーカイブ残すつもりで撮っておりますので、多分皆さんお仕事中だったりもするので気にせず、何でしょう、もし通りかかった方がいたら、まあ、流しておいてコメントとかもせずで大丈夫ですので、よろしくお願いします。私さ、一個思ったことがあるんですよ。これ映画の話する前にいいですかね。最近ですね、まあ、私ちょっと知り合いというか職場とか、まあ、ちょっと下つて知り合いにこう地下アイドルやってる子たちがいて、でその子たちの、まあ、動向とかをチェックしてるんですよ。ライブとかラジオとかもやってて、でその子たちの動向をチェックしていると、あ、いっちゃんこんばん、こんにちは、流して、作業用で流しておいてください。コメントしなくて大丈夫です。これもう誰もいない、一人で喋る程度やってるから、ちょっと、ね、編集がめんどくさいからライブにしたってだけなのよなので全然コメントに反応しなくていいので。でその地下アイドルの子のとかいろいろ見てたんだけど、やっぱライブじゃないな、ラジオテンポがいいなと思って、私さ来年からスタイルというか出だしのスタイルを変えたいんですよね。いつもさ、おいーすって感じで集まって、どう、最近どうよみたいな感じで始まるじゃん。ちょっとねラジオとして締まりがないのと、あと初見、初めて来た人は誰が誰なのか絶対分かんないから、アイドルの子たちのちょっとラジオを参考にして、そうで変えたいんですよ。これねちょっと菊蔵さんと中藤さん、山さんにも聞いてほしいから、後でこの今のこの部分触りだけでいいんで聞いてくださいって言ってちょっと送ろうと思うんですけど、私考えました。ちゃんとどういう風に始めるか。まず中藤さんが、この番組はボドゲにまつわるあれこれやボドゲにまつわらないあれこれよっていう説明の後に、前工場ってか前工場が長いわ、いらないわ本当。誰が誰だかっていうのをなんかかすむというか、自己紹介なのに前工場のそのエピソードトークみたいのが私が中心になりに長すぎる。だから名前が入ってこないのよ。誰が喋ってるか入ってこないし、お前は誰だって話だし、知らない人が聞いたら。だから今私全部考えたんで、これをみんな暗記してくれ。菊蔵さん、中藤さん、山さん、私考えたんでいいですか。その前工場が始まるじゃないですか。で、そうだ、誰が今自己紹介中ってなるでしょ。あれもうテンポよく行きたいのよ。そうだから今から行きます。順番はいつもの順番で行きますよ。で中藤さんが、このラジオはボードゲームにまつわるあれこれや、ボードゲームにまつわるのあれこれを YK ボードゲーマーがっていうの終わった後に、 はい、じゃあ自己紹介します。ボードゲームカフェと、マダミス専門店のオーナーの中藤ですっていう短い紹介がいいのよ。からあのね、全員分言うわ。これちょっと私が一人4役やるわ。はい、じゃあ自己紹介はね、ラジオはガヤラジオは作業の時間です。ボードゲームカフェとマダミス専門店のオーナー中藤とって言ったら、次山さんが、皆さんの心の隙間を埋めます。キックスターターを蹴るのが好きな山とで、次に私が、私を止めてみろおしゃべりモンスター X でボードゲーマーとボードゲーム作者にいいねを送りまくる B ペックことペグとって言ったら、菊蔵さんが、ギャグがアメリカンで薄まってる、昭和ハラスメントが止まらない、いや俺は江戸っ子だ、リスナー全員逃がさねえぞ、屋上に来やがれ、糖尿病の菊蔵です。せーの、ガヤラジーで始めたい。いっちゃんどう作業してて話しかけなくていいからって言ってるのに話しかけるっていう。いや、私これぐらいの短さでいいわ、マジで。これだと人物像が見えると思いません？あ、中藤さんはオーナーなのねっていうのと、あ、キックが好きなのね山さんっていうのと、私はとにかく喋ってて、あの X でいいね押しまくってる人ねっていうので、で菊蔵さんのこの感じ、あ、こういうちょっと絡みをするなんか江戸っ子な人なんだねみたいな。しかも糖尿病ってことも伝わるから、あ、そっか、ラーメンとか食べちゃいけないんだねっていう、みんなのあのトークも伝わるし、これでいきたいです。あのお三方覚えて、これでもう来年行きましょう。もう長いにマイク工場いらないです。これ終わってガヤラジって始まってから通常のトークすればいい。もうあのマイク工場がトークになっちゃってるから、エピソードトークみたいな感じで、そうしましょうね。これあのもう決まりました。覚えました？菊蔵さん、中藤さん、山さん、これですよ。よろしくお願いします。ということで、これだけ業務連絡として伝えたかったので、今からですね、こういう手紙をもらったんですよ。どん。はい、こんばんは皆さん、今日はクリスマスですね。そう、クリスマスにガヤラジの、年末最後の放送だったんで、こういうようなレターなんですよね。こんばんは皆さん、今日はクリスマスですね。アーカイブでですが、いつも楽しく聞かせていただいてます。去年かいつだったか忘れましたが、ペグさんが菊蔵さんに映画の宿題を出してた回があった気がします。今年も菊蔵さんのみならず、他のパーソナリティに映画の宿題を出してほしいです。それを皆さんが見るかはさておき、僕がおすすめ映画を聞きたいだけです。年末年始の映画鑑賞の参考にさせてくださいっていうようなレターだったんで、これちょっと年末に収録しなきゃダメじゃないっていう風になりまして、今撮っております。撮っているっていうか、もうライブで撮って出しです。でちょっとこれ手紙昨日気づいて、うーんってすごい迷ったんですけど、 まず菊蔵さん、ちょっとね、あのそんなに映画をめちゃくちゃ、菊蔵さん、中藤さん、山さんがめちゃくちゃゴリゴリに映画を見る人じゃないので、映画普段から見てる人からしたら、いっちゃんとかめっちゃ映画見てるんで、それは見たなっていう当たり前の紹介しかしないと思いますんで、そのあたりはご了承ください。と、菊蔵さんはまだ映画小学生なので、映画をあのそんなにもともと見ない人だったんで、このそれこそこの手紙にくださった方みたいに、方が言っている通り、なんかあの映画の宿題出してから菊蔵さんは近年の映画を見るようになったっていう、昔見たものもあんまり覚えてない、なんかすごい、なんか見た昔見た映画もなんか何それっていう変な映画見てたりとか菊蔵さんしてて、結構オーソドックスなあの定番作品とか見てないんですよね、聞くと。そうなので、ちょっと菊蔵さんへの宿題は結構映画普段見ない方でも参考にしてほしいというような感じですかね。でね、ガヤラジのね放送中にも何個かおすすめしてるけど、絶対見てないんですよまだ。というのもあって、あの何度も繰り返しになっちゃうかもしれないし、万が一もし菊蔵さんが見てたらすいません。菊蔵さん、私が前おすすめした天使にラブソングは見ましたでしょうか？あ、タイタニックね、結構いい話ですよ。うん、タイタニックは結構、私はアカデミー取ったのも結構 話の構成、物語の構成うまいなと思ってて、まあ、ディカプリオが超イケメンっていうね、そこポイントかな。まあ菊蔵さん1個目もし見てたらごめんなさいね。天使にラブソングを放送中にも勧めましたが見ましたでしょうか。見てなかったとしたら、もしくは今この放送を聞いてる方で天使にラブソングは知ってるけど見たことないって人がいたら、早急に見てください、今すぐ。なんでかって言ったら損はないからです。この映画っていうのはやっぱり、いっちゃん見てないの、もしかして。信じられないね。いや、この映画っていうのはやっぱり、まあ、長年ですね、いろいろテレビで放送しているだけあって、万人におすすめできる、短い時間でめっちゃテンションが上がれる映画なんですよ。いや、とんでもなくテンション上がります。まあ、いわば音楽映画に近いかもしれないんだけど、ミュージカルじゃないんで、ミュージカル苦手な人ご安心ください。ミュージカル苦手な人って私なんだけど、ミュージカルとは違います。ちょっとね、ブルーレイのパッケージ的にどんなことが書いてあるかっていうのをそのまま読んでもいいかな。ちょっと今日何にも用意してないんで、今職場だし、ちょっとスクショ撮ってあるから、ブルーレイの、私の家にあるブルーレイのスクショをちょっと。いくよ。どんな物語かというと、世界中が笑った、神様も笑ったっていうキャッチコピーですね。92年、全米で爆発的な大ヒット、6ヶ月を超えるロングランを記録した話題作ゴーストで、アカデミー賞のウーピーゴールドバークがコメディ本領発揮。歌あり、笑いあり、涙あり、こんな救世主を待っていた。しがないクラブ歌手のデロリス、これがウーピーゴールドバークですね。デロリスは殺人現場を目撃したためギャングに命を狙われている。身を隠すために意外な場所はなんとお堅い修道院。命惜しさにじっと我慢のデロリスだったが、やっぱりとってもミスマッチ。ところが一転、聖歌隊のリーダーに任命されてからは実力発揮。それまでの下手くそなコーラスに代わって教会から流れてくるのはソウルやロックの賛美歌。たちまち街中の人気となり、この話題は全米に報道されてしまったから、さあ大変。テレビに映ったアマさん姿のデロリスをギャングが見逃すはずがない。デロリス危うし。めっちゃ面白そうでしょ。まあキャッチコピーうまいな。いや、やっぱプロが考えただけあるわ、これ。そのまま読んだわ、プロの言葉を。という、本当にもうこれが全て。本当に。これ。もうもともとはクラブの歌手なんですよね。だから歌うまいのは間違いない。でもまあ、めっちゃ売れてる歌手とかじゃなくて、まあ本当に生活をね、なんとかそれで、生計を立ててるっていう、生計も立ってるかどうかも危ういぐらい、まあ、知名度はない感じなんだけど歌がうまい。そしてその修道院で歌う曲っていうのは、まあ、もちろんそのクラブで働いてデロリスは知らないわけなんだけど、それをリミックスするんですね。聖歌隊が歌う歌をリミックスして、めっちゃソウルフルだったり、もう黒人ミュージックみたいに変えるんですよ。で、それを現役の海女さんたちに歌わせるっていうような物語なんで、めちゃくちゃテンションが上がります。今、冬で寒くて気分が落ち込んでる人とかも結構いると思うんですけど、これ見たらすっごい元気が出るんで、絶対に見てください。めちゃくちゃ元気が出ます。あ、ピピタバンさん、こんにちは。あ、ゲリラです。もう行き先とかは前半聞いてほしくて、で、ピピタパンさんにはより前半を聞いてほしいです。私、前工場いらないカットしてこれをやるよっていう発表をしたんで、ちょっとピピタパンさんはぜひ中の人なんで聞いといてください。そう、なので、この天使ラブソングは、もう本当に今すぐ見てください。そう、いっちゃん見たことないって言ってるから、もう本当にお手軽に、なんだろう、心の底から楽しいなっていう気持ちになれる映画ですので、気分が落ち込んでる人、やっぱさ難しい映画とか見れないじゃないですか。テンションがね、なんかもうそういう気分じゃないなみたいな。結構最初もう期待しないで頭空っぽで見てください。別に吹き替え版でもいいです。私はどっちも推奨、吹き替えも字幕もね。天使にラブソングは神作ですよね。本当に代々受け継がれる名作なんですよ、これは。で、そうやって言われてるからこそ、みんなが見てるからこそ見ないみたいな気持ちもめちゃくちゃわかります。めちゃくちゃわかるんですけど、 あのぜひこの機会に見てほしい。やっぱ後押しがないと見ないと思うので、本当にこれは見た方がいいですね。まあ、ちなみに天心ラブソング2もありますんで、どっちもあのおすすめなので見てください。でどうやらこれで、あのもしかしたら3が近年作られるかもという噂も出てるから、その時に見るより今見といた方がいいと思います。あのテンション、やっぱ映画館であの聖歌隊の歌を聞いた方がテンション上がると思うんで、はい、ぜひ。これはもう菊蔵さんちょっと見たかどうか知らないけど、これラジオ放送内で見てって言ったの多分もう忘れてるんで、今改めて紹介しました。あとは、菊蔵さんに紹介したけど菊蔵さんがおそらくまだ見てない作品、はい、ディズニーですね、リメンバーミーです。はい、こちらもちょっと待ってくださいね。リメンバーミー、スクショした、ブルーレイスクショしたやつね、今読み上げてたんですけど、もう本当にプロの言葉そのまま読み上げてるだけなんですけど、はい、リメンバーミーいきます。それは時を超えて家族をつなぐ奇跡の歌。やばい、これも歌だったわ。別にあの狙ったわけじゃないんですけど歌だったわ。はい、こちら、家族に音楽を禁じられながらもミュージシャンを夢見るギターの少年、天才少年ミゲル。ある日彼は骸骨たちが楽しく暮らすカラフルで美しい死者の国に迷い込んでしまう。日の出までに帰らないとミゲルの体は消えて永遠に家族と別れることに。唯一の頼りは陽気だけど孤独な骸骨のヘクター。だが彼にも生きている家族に忘れられると死者の国から存在が消えるという運命が。絶体絶命の2人と家族をつなぐ重要な鍵、それはミゲルが大好きな名曲リメンバーミーに隠されていた。こちら、パッケージに書かれているあらすじでございます。これはあのね、菊蔵さんマジでこれ狙い撃ちで言うけど、菊蔵さん泣きます、絶対泣きます。理由があります。菊蔵さんの今までの家族の話、生い立ちとかの家族の話聞いてて、これあとは菊蔵さんが好きなものね、あのラジオ内でよく言ってるでしょ、いろんなこのアニメが好きでこれが泣けるんだよとか、菊蔵さんの泣けるっていうあの、まあ、ポイントをちょっと言えないんだけど、ネタバレになるから言えないんだけど、見事に掴んでるあるシーンがあります。これは菊蔵さんは絶対泣きます、もう宣言します、こんなの絶対泣きます。私も映画館で大号泣てか、もう映画館で不意打ちを食らいましたね、本当に。やはりこれピクサーなので期待してたところはちょっとあるんですよ、ピクサー作品なんで。ディズニーのピクサーですね、トイストーリーとか作ってる会社。ピクサーはもともとディズニーのアニメーション会社じゃなくて、ピクサーだけでやってたのをディズニーにと、まあ、買収されたって言い方でいいのか分かんないですけど、そうでディズニーのものになっちゃったんだけど、まあ、めちゃくちゃこちらは大人に大変好評な作品ですね。いや、これはやばいですよ。短いんで結構すぐ終わるので、ディズニー作品だからこれを年末年始に見たりするのいいんじゃないですか。めちゃくちゃ泣きますよ。私はこの Remember Me っていう曲、歌詞を頭に思い描いただけで今泣けますもん。すぐ泣いちゃう。で、確かおすずさんは見てるんだよね、これね。おすずさんもめっちゃ泣けるって言ってた気がするんだけど、いや、これは泣けるんですよ。で、あとポイントなのはめちゃくちゃカラフルなんですね、世界観。まあピクサー作ってるだけあって、映像がめっちゃ可愛くてカラフルで綺麗、死者の国がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。そう、私さ、実はつい最近さ、中学校3年生のさ女の子にさ、ちょっと職場関係でちょっと中3の女子にと喋る機会があって、まあその子ね、かなり昔から知ってる子で、なんかいろんなこと話してくれるんですよ、私に。親に話せない話とか、まあ学校でのこととかいろいろ話してくれるんだけど、まあ、その子がちょっと不登校であんまり学校行けなくって、でも高校生になったら学校に普通に行こうと思うっていうような感じなんだけど、この間さ、マジなんか中3なのにめちゃくちゃピュアピュアでさ、なんかね、ピュアピュアだからこそ傷つきやすいんだよね。そう、その子がさ、ペグさん ってあのめちゃくちゃ最近悩み事があって夜も眠れなくなっちゃったんですって言うから、どうした、なんかあったって聞いたら、人は死んだらどうなるんですかってえーっつってなんか怖くなっちゃってって、お母さんが死んだらどうしよう、お姉ちゃんが死んだらどうしよう、みんなが死んだらどうしようって怖くなっちゃって眠れないんです最近って、中3ですよ、ピュアピュアすぎて。まあいろんな話をしたけれども、結論、深いことは考えるなと。そんなこと考えたってしょうがない、みんないずれ死ぬんだってことは言ったんだけどその中で、もう分かった、落ち着け、何も考えずにリメンバーミーを見て元気を出せって言いましたとりあえず、あ、はい、ピピタパンさん、ウォールフラワーの時もそうでしたが、ペグさんが映画紹介するときにこうやってエピソードを交えて紹介してくるのすごく響きます。 ありがとうございます。なので迷える子羊たち、リメンバーミーを見ろ泣いて浄化しろ一旦その気持ち。ということで、菊蔵さんはもうちょっとあの結構、ね、有名作品でありますから、あの映画よく見る人にとってはね、まあ、当たり前の作品となりましたが、まあ、天心ラブソングとリベンバーミーは見てくださいと、この、年末年始の宿題です。菊蔵さんは、年末年始忙しいと思うので、まあね、いろいろラジオ内でお話ししてる感じ、ガヤラジがいつか終わってしまうと思うと怖くて眠れません。はい、リメンバーミーを見てください見たんでしょ、ピピタパンさんは。いや、あのシーンとかね、ね、ピピタパンさん、まあ、死者の国で、まあいずれガヤラジが終わって、まあいずれ我々が死ぬ時っていうのは絶対来るんですよね。でも死者の国で私たちはガヤラジってやってる可能性があるんで、それを夢見て頑張ってください。そうすればピピタパンさんも死ぬのが楽しみになりますね。はい、ということで、次どうしようかな。中藤さんかな。中藤さん、そうですね、中藤さんも忙しいと思うので、ただね、中藤さん映画基本見れない人だっていう感じなんですよね。あ、はい、ありがとうございます。そう、見れないと思うんですよね。なのでまあちょっといろいろ悩んだんだけど、でも中藤さんって結構小説読む人なんで、ウォールフラワーがもともと小説じゃないですか。だから結構ああいう系が好きなのかなと思うと、やっぱりあのこれ多分私個人のラジオでもやりましたが、プールサイドデイズは見てほしいかなと思います。ちょっとウォールフラワーに似てんだよね、ちょっと似てるなって感じ。私がもう大絶賛したあの俳優のね、サム・ロックウェルが出てるやつで、あの中藤さん今年末年始めっちゃ忙しいんで、癒し効果もこれ入ってると思うので、プールサイドデイズちょっと見てほしいかなっていう感じですかね。これはあの中藤さんのみならず普通に皆さんにもちょっと見てほしいっていう感じ。ブルーレイの、ちょっと待ってね、スクショ撮ったのちょっと見ますね。スクショ撮ったっていうか写真撮った、家にあるんで、はい、いきます。あの夏あの場所でクソ熱い仲間に出会った、これがキャッチコピーですね。サンダンス映画祭をはじめ世界を熱くさせた少年のひと夏の体験を描く青春ムービー。母の彼氏の別荘へ旅行することになったネクラの少年ダンカン、夏の開放的な雰囲気に馴染めず旅先でも一人行動する彼は、ふと立ち寄ったウォーターパークでプールで働く適当男とちょっと変わった人々と出会う。楽しい時間を過ごすうちに彼らに心を開くようになり、さらに素敵な女の子とも仲良くなって人生最高の夏を送る彼だったが、それを打ち砕く事件が起こるっていうようなあらすじになっております。あ、小金さんこんにちは。これはまあちょっとウォールフラワーに通ずるっていうか似てるんだよね。主人公の性格がちょっとおとなしいんだよね、おとなしい子で、ただウォールフラワーほどの重さとか、まあその人の幼少期のトラウマみたいな、そういうのはないです。もっとライトです。本当にひと夏の思い出って感じなので、これは万人におすすめできる作品かなと思ってます。なんかね、めっちゃ癒されますよこれ。やっぱこのね、今あらすじを読みました。ウォーターパークの住人 ていうの、ウォーターパークにいる人たちがめっちゃ良くて、でいいのと、まあプラスその主人公の少年の気持ちが分かるんだよね。大人が汚いっていうか、もうあんな大人にはなりたくねってティーンの頃思ったことなかったですか？私めちゃくちゃ多くて、あんな大人になりたくないって思うことがすごい、あの思うことが多くて、それがこの作品にうまく表現されてるなと私は思ってるんですよ。なのであの頃の気持ちとかも思い出しながらも、このウォーターパークの、あの素敵な大人たちに癒されるっていう感じが、まあちょっと疲れてる中藤さんにはちょうどいいのではないかと思って、こちらプールサイドデイズがおすすめかなと思います。どうもまじもりさん、こんにちは。はい、流し聞きで大丈夫です。お、まじもりさんは仕事中なのでコメントだけ来ました。リメンバーミーは DVD で10回は見てますねー。そういうこと、そういうことだよ。で次、あとはね、中藤さんにもう一個ぐらいおすすめしたいのは、これはちょっとなんだろうな、ウォールフラワーとかを見るぐらいのテンションでちょっと見てほしいなっていうのが、まあ、疲れてる時じゃなくてちょっと心に余裕がありそうとか、ちょっと時間があるとかいう時、でも中藤さん時間があるがなさそうなんだけど、中藤さんはそのウォールフラワーみたいな小説、大ヒット小説みたいなものが元になってて、それをしかも映画でうまくその小説を表現できてるものっていうのに、まあある程度こうなんだろうな、心が動かされたり、考えがこう自分の中で考えが出てきたりとかするかなと思うので、何個かあるんだよな。そう、そうとなると何個かあるのよ。今のプールサイドデイズはちょっとあの疲れた合間の癒しみたいにして見れるって感じなんだけど、まあ今ね、なんていうかな、候補が2個あって、ただこれ忙しい時に見たら思い悩んじゃう可能性があるっていう2作品なんですけど、まあこれは中藤さんだからっていうのもあるかな。まあ1個は17歳のカルテだよね、やっぱり。これは、何の回で紹介したかな？私、何の回で紹介した？これ、うつ映画？うつ映画で紹介したっけ？あの中で言って17歳のカルテはちょっと中藤さんはいける気がするんだよね、私これ。まあ、女子が全員ほぼ中、なんだ、あの、登場人物全員女子なんですけど、もともと原作がね、大ヒットした小説、を元に作られてる小説なのかな、ちょっとごめんね、自伝だったかな。私多分17歳のカルテを紹介してる、ラジオが他にありまして、そっちの方で17歳のカルテについて詳しく語っているので、そっちで多分正しい情報を言ってるので、そっちを聞いてほしいんですけど、17歳のカルテの、DVD の後ろ読みますね。探しに行こう、心にできた隙間を埋めてくれる何かを、スザンナは自殺するつもりではなかった。何かに苛立ち、何かが不安だった。それなのに世間体のことしか考えない両親は精神病院に入るようスザンナに勧める。そこで境界性人格障害と診断された彼女はエキセントリックな患者リサと出会う。自殺しようとしたんじゃない、消そうとしたのっていう、こういうキャッチコピーがついている、はい、作品なんですけど、まあこんな感じで結構考えちゃう映画なんだけど、私がかなりメンタルが落ちた時に必ず見てる映画の一つがこの17歳のカルテですね。これはもうそのもうラジオですでに語ってるんで同じことになっちゃいますけど、まあアンジェリーナ・ジョリーがやばい、めちゃくちゃいい。いや、こんなに、アンジェリーナ・ジョリー、いろんな作品で敵役ありましたね。マレフィセントとか似合ってましたよね。いやいやいや、これが一番似合うの。この役が。この、エキセントリックな感じはディサ。マジで。これね、アンジェリーナ・ジョリー史上一番似合ってんの、この役が。で、冒頭でお伝えしました、天使にラブソングのウーピー・ゴールドバークも、ちょい役っていうか、メインじゃないんだけど出てます。メインじゃないのに出てるのにものすごい存在感を出して出てるので、 しかもめちゃくちゃいいこと言うんですよ。そういうのとかも含めてこれはね結構ね語れる映画なんじゃないかなと思って、終わり方的にもウォールフラワーみたいな感じのもうウォールフラワーのがなんならスッキリしてるかもしれないぐらいの、私はこれね17世のカルテ実はハッピーエンドとして捉えてます。なんでかっていうとこれね字幕と吹き替えで全然違うんですよ。最後とか全然違うんですよ。本当に字幕、みんな字幕を全て頼りにしてはならない。なんなら英語をちょっと聞いて、もしかしてこういうこと言ってるのであって自分なりに解釈した方がいいぐらいに話が変わってくる。一言ちょっと訳す人によって物語がだいぶ変わってくるから、ちょっとこれはね何回も見てんですよね私は。なのでまあちょっといろいろ考えた結果、中藤さんはこの2作かな。あ、余裕があったら私レナードの朝とかも見てほしいんだよな、中藤さんに。レナードの朝これ、いやただ中藤さんちょっと疲れてるから寝ちゃうかもな。うーん、ちょっと中藤さんには結構ね、私もウォールフラワーいけるんだ、でもうね捕まえたぞ中藤って思ったからね、このやろうっつって首根っこ掴んだからね。もう中藤さんの映画見れない？お前嘘だなって。ウォールフラワーいけるんか？来いよみたいな。こっち来いよちょっとみたいな。もう、お前もうつ仲間だみたいな。そういう感じになっちゃいましたんで、中藤さんには結構ね、万人にはおすすめしないけど、私めっちゃ響いてるっていうやつを、ちょっとご了承していきたいんだよね。レナードの朝はね、もうちょっとしたらかな。いつかかな。これ実話を元に作られた話なんですよ、レナードの朝。いや、あのね、レナードの朝ね、知ってる人、いや、これ本当に、終わり方とかもさ、ね、まあ、映画でいう起承転結がちゃんとあって、じゃないっていう、本当実話を元にしてるんで、めちゃくちゃ現実的なんだよね、終わり方が。またそこも良くてさ、で、ロバート・デ・ニーロとロビン・ウィリアムズなんですけど、マジ天才2人がやってるから演技がめちゃくちゃうまいんだよね。これはちょっと、まあ、病気に視点を当てたというか、その、なんていうかな、簡単にさ、こう、病とかでさ、病を乗り越える系映画って私はあんまり好きじゃなくて、そうじゃなくて、もうちょっと科学的な話というか、まあ、ロビン・ウィリアムズが、どうしたらこの病気をこうよくできるかっていうのを解明する医者で、一生懸命向き合う立場にいる医者で、ロバート・デ・ニーロが、まあ、1920年代に流行した市民性脳炎っていうね病気で、半昏睡状態の状の、まあ、役なんですよ。めちゃくちゃうまくてこの役が。でそれにこうどうしたらこの病気をなんかこう和らげられるかっていうのをロビン・ウィリアムズがこう向き合う系なんだけど、まあそういうよくあるそのなんかこう難病感動ストーリーというよりは、うわ言いたいけど言えない、深いですね。なんかまあ実話をもとにっていうふうに私は聞いたんだけど、このなんていうかスクショしたこのブルーレイの裏には実話を元になんて一言も書いてないから、私の勘違いなのか。いや実話を元にって聞いたんだよな、なんか作品内で言ってた気がするんだよな、実話を元に作ったって。そうこれそういろんな新薬を試してどうしたらこの市民性脳炎っていうものがこうなんていうの機能回復に努められるかっていうのをやるんだけど、題名レナードの朝なんですけど、レナードが市民性脳炎で昏睡状態の役がレナードなんですよ。レナードの朝、めっちゃ秀逸なタイトルだと思う私これ。まあ、ただこれ放題なんだけどね、いい放題だと思う私これ。すごく放題たまに何やってんのって思うんだけど、これはめちゃくちゃいい、すごくいいんだけど、これどっちかっていうと歴代こう映画見すぎちゃった人たちがシネフィルとかが選ぶ一作品とかに選ばれやすい作品ですね。なんかこう もう映画見すぎてもおかしくなって、いやでも、いやこれはでも誰にでも刺さると思うんだけど、ただそのよくあるハリウッド映画みたいに起承転結が、中藤が来たぞ、今中藤の話をしてたんだぞ。そうちょうど終わっちゃった、中藤さんの話、中藤さんの話終わっちゃったんで、中藤さん後でアーカイブ聞いといてください、よろしくお願いします。今ちょうど中藤さんの話終わったわ、菊沢さんと中藤さんの話が終わったんで、はい、まあ、アーカイブよろしくお願いします。聞いといてください。とりあえず、中藤さんの首根っこはつかみました。はい。次、山さん。山さんむずいのよ。山さんめっちゃ、あ、大丈夫、アーカイブ残すんで、聞いといてください。あの、中藤さんの、あ、中藤さん、冒頭も聞いといて。これは、冒頭だけでも、菊蔵さん、山さん、3人に聞いてほしいから、冒頭、ちょっと私、前工場が長すぎるんで、カットしてこれにしますっていう発表したんで、ちょっとそれ暗記しといてください。もう強制的にお願いします。なんか文言とか変えたかったらもう勝手に変えてもいいので。ヤマさんがね、めっちゃむずくて、ヤマさん意外と見てたりするから、ちょっとヤマさん見てたらごめんなさいなんですけど、ヤマさん1個目見たかな、見たかな。1個目はタグという映画を見てほしいんですよ。これはね、どんなストーリーかっていうと、ちょっとあらすじ言いますね。9歳の少年たちは5月を丸々使って鬼ごっこを楽しんだ。あまりに楽しかったので翌年も同じことをすることにした。なんとそれから30年が経過した後も5人は毎年5月に鬼ごっこをしていた。仕事や家庭生活の合間を縫って5人は本気で鬼ごっこを満喫していたのである。そんな中、ジェリーは29年間の鬼ごっこの中で一度も捕まったことがないという偉業を成し遂げていた。ジェリーは今年も記録の更新を狙っていたが、他の4人はそうさせまいと、熱量、何これ、まあいろいろ練った結果作戦に出るっていうような映画なんだけど、これがね、ガチ大人がガチ鬼ごっこっていうね、これめっちゃいいよね。で、驚くことにこれ実話なんですよ。実話なんです、これ。なのでこの物語全部見終わった最後に本人たちが鬼ごっこしてる様子が映像でエンドロールで流れるのも含め最高。めっちゃ良かった。なんかこういう友情いいよなってすごい思って、いいよね最後ね。いやマジなんだと思って。いやいいんですよ。もうね、年取ってもね、ずっとこれをやってきたいって、しかも守り続けてるのがマジですごくて、で、ヤマさんといえばなんか私のイメージでは結構長いことをこうコンスタンスに真面目にきちんとこなすっていうイメージがすごいついちゃってるんですね。で、約束をきちんと守るっていうイメージがすごいあって、信用度がだいぶ高いんですよ、ヤマさんの中で。だから多分ヤマさんに毎年鬼ごっこしようって言ったら多分やってくれるんですよ。だからそれもあって山さんだったらこの人たちの気持ち分かるのではと思って。あ、名言が好きすぎてリピート、名言ですね、いろいろあるんですよ。そう、あのね、大人になっても遊び心を忘れてはいけないなっていうのを再認識できる作品。これはちょっと山さんにもしかしたら見てるかもしれないんだけど、山さん突拍子もないタイミングでそれ見たんだみたいなものを見てたりするんで。で、あともう一個は、ちょっとこれね、山さんね、もしかして名作すぎて見てないのではというふうに、ちょっとふと思いまして、ごめん、もちろん見てたらごめんなんですけど、山さんに、これ名作すぎて見てなかったとしたら、ちょっと見ていただきたいなと思っている作品がこちら、皆さんご存知、はい、みんな大好き、インターステラー。ちょっと山さん見たかな、もしかしてワンチャン見てないんじゃないってちょっと思ってきたんですよ。まあね、 日本人大好きクリストファー・ノーラン監督。これはちょっとね、インターステラーは山さんもし見てなかったら行ってほしいですね。あ、でもインターステラーは中藤さんでも行けるか。いや、インターステラー行っちゃいけますよ。行っちゃうはいけるよ、インターステラー。あの、映画をあんまり見てない人にはちょっとあんまりおすすめできないんだけど、やっぱクリストファー・ノーラン監督って癖強いじゃないですか。でも日本人が好きな癖強だと思うんですよね、あれ。こっちがこう考察をしないといけなかったり、あと、あの人やっぱね、頭良すぎて IQ おかしいと思うんだよ。多分 IQ がわけわかんない数字でそう、クリストファー・ノーラン監督って。で、まあ、あの、簡単に言うと、インターステラーは科学の話なんですけど、まあ、ちょっとあれですね。私の持ってるブルーレイのスクショしたの後ろ読みましょうか。いや、これでも読んだだけじゃわかん、あとね、予告見ただけじゃマジでつまんなそうな映画なんですよ。読みます。奇才クリストファー・ノーランとアカデミー賞受賞ダブルキャストが仕掛ける衝撃の宇宙体験。地球の寿命は終わる。人類の挑戦が始まる。クリストファー・ノーラン監督が届ける人類史上最も重要なミッションに挑む人々を描いた感動の物語。アカデミー賞受賞のマシュー・マコノヒー演じるのは元パイロットで今は農場を経営するクーパー。そんな彼が幼い子供と滅びつつある地球を後に残して銀河系の遥か彼方へと旅立たなければならない日がやってきた。果たして宇宙に浮かぶ星々の間に人類の未来は見つかるのか。競泳陣にアカデミー賞受賞のアン・ハサウェイとアカデミー賞ノミネートのジェシカ・チャスティン、ニューヨークポスト紙の映画評論家ルメニックをして、今世紀最も心躍る映画体験の一つと言わしめた新たな地平を切りたく、切りたく?おかしいな。いや、切りたくでいいのか。超大作。これ、ちょっとワンチャン見てなかったら山さん言ってもらえますか?切り開くでいいのこれ。すいません。切り開くだそうです。ありがとうございます、ミミカさん。切り開く超大作。まあ、物語としてはなんかまあ、聞いたことありそうな物語。なんならプレステのゲームにもありそうみたいな感じなんだけど、こちらのノーラン監督なんで結構思いもよらない感じの、なんかめっちゃいい話です。これがね、私もね、長年ね、実はブルーレイだけ買って、なんか限定、なんだったっけな、なんか、数量限定のなんかブルーレイセットみたいのを買って手に入れて満足して見ないっていうのが数年続いたんですよ。でもある日絶対に見なければならないと思って見たんですけど、いや、これは素晴らしい。本当にあの映画好きは絶対好きでしょうね、これね、と思ったのと、まあ宇宙の話山さんいけるんじゃんっていう、なんか簡単なだし壮大なので結構これは楽しめるんじゃないかなと思います。だからね、ただちょっと長いので、これが中藤さんのおすすめに上がらなかったのは長いっていうのが理由ですね。中藤さんその映画見れないと言っていたので、はい、3時間超えなんですよね。でも山さんなら、おもげキックスターターを遊ぶ山さんならこちら、あの、ノーラン監督っておもげなんです、基本。あの、ボドゲに例えると、クリストファー・ノーラン監督はおもげです。ですし、めちゃくちゃ、あの、奇才です、本当に。天才というか、奇才ですね。どうなってんの?頭の中っていう感じなので、もしインターステラー見てなかったら、ぜひとも、ヤマさんには見てほしいかなというふうに思いますね、これ。で、ヤマさんがインターステラー大丈夫だったら、超難解映画のインセプション行ってほしいですね。インセプション見てんのかな?見てそう。 あのコマを永遠にね、あのコマ私さ、あのブルーレイ、インセプションのブルーレイセットみたいなの買った時限定特典であのコマ入ってて、あのコマ持ってるんですけど、なんとあのボードゲーム作家のケンちゃん、ケンちゃんのさん、なぜかケンちゃんからあのコマを、今は現実かなって言いながら、なんかあのコマをもらって2個持ってるんですけど、いや、あのね、だから中藤さんが映画沼に浸ってくれたら絶対ノーラン監督いけるんだよね、中藤さん。ただ長い全部長い、全部長いし、めちゃくちゃ頭使うんで、超重ゲーだから、超重ゲーですごい難しいから、ちょっとね、中藤さんまだちょっと、あの先ほど紹介したものとかから入ってほしいかな、文学的なものから入ってほしいから、中藤さん、あの映画で科学を表現するとめちゃくちゃなんかむずいというか、なんかね、でもね、まあ、山さんは重げいける気がするってことで、もし見てなかったらインターステラー行っていただけませんかっていう、このインターステラーはね、ちょっと、まあね、普段映画見ない人でも好きな人いますから。もうね、インターステラーは、結構映画オタクの人たちでも、今までの中で一番面白かったって挙げてるのめっちゃ多いですよね。星5の人多いよね、インターステラーね。しかもほぼ男性。女性ももちろんいますけど、男性に好かれる率がめっちゃ高いっていうイメージ、インターステラ。まあ、簡単に言うと、これ宇宙の話であり、壮大なんだけど、一見壮大なんだけど、そんなに登場人物もそこまで多く出てないし、あのね、まあ簡単に言うと親子の話なんですよね。そういうのもちょっと込みで、ぜひ見てくださいっていう感じで、各パーソナリティにおすすめする映画2個ずつぐらい今ご紹介したので、宿題ですね、として出したので、ぜひ見ていただきたいかなというふうに思います。で、まあ、ここの手紙にもある通りですね、別に見るか見ないかはどちらでもいいとして、まあ、普段映画見ない方々、誰かの心に刺さって見ていただければ、なので、皆さんの年末年始の宿題ということで、もし見てない方がいたら見てくださいって感じです。ちょっと番外編1個言っていいですか？番外編としてですね、こちら絶対に3人にお願いだから見てくれと言いたいのは、何回もガヤラジで話してます。この始まりの歌ですね。テチュロンさんと盛り上がった。これはみんな見ろっていう、見てほしい、本当に。これは大丈夫だと思う。強いて言うなら山さんが刺さらない可能性があるんだけど、ドラマって感じなので本当に。ただ菊蔵さんは楽しかったって言ってくれると思うんですよ。私今やこの映画もう何十回と見てるけど、同じとこで何回も泣く、別にこれ泣ける映画じゃないんですよ。泣ける映画じゃないのに、もう何回も見すぎて考察がはかどっちゃって、何回見ても泣けるんですけど、すごく楽しい映画です。で、中藤さんになぜ刺さるかって言ったら、これ、音楽の話であり、アンサンブルをする楽しさっていうのを描いているので、中藤さんは吹奏楽部だったから分かるはずなんです、これ。絶対これ響くはず。なので、始まりの歌は3人共通して、お願いだから見てくれって言いたい。歌もめっちゃいいし、これはマジでいいので、絶対に見てほしい。で、もう何回も言ってるから、もうね、聞き飽きてると思うんだけど、これも一応ブルーレイの裏のあらすじ読むと、音楽がつなぐ予想外の出会いと最高の始まりの物語。アカデミー賞受賞、ワンス・ダブリンの街角で世界的に注目を集めたジョン・カーニー監督の最新作。今回はダブリンからニューヨークへと舞台を移し、悩める人々が音楽を通じて人生の新たな一歩を踏み出すきっかけを作る物語を描く。はい、本作で描かれるのは男女の恋愛物語にとどまらない夫婦、親子、友人など様々な人間関係が繊細に描かれ、ティーンからシニアまで幅広く支持される作品になっている。ニューヨークという特別な街で素晴らしい音楽とドラマが融合した本作は、見る人にとって何かが始まるハッピーなきっかけにあふれているというような感じ。ニューヨークの街角録音スタジオにってキャッチコピーででかく書いてありますね。で、始まりの歌のポスターのキャッチコピーは、へこんだ心はいつか膨らむ、もうワクワクで膨らむよっていう。本当にこの映画見たとき、 終わるなって思いましたね。一生続けこの映画と思いましたので、これは全ペグが全員に見てくれと言ってます本当に。お、収めました、お疲れ様です。アーカイブ残すのでご安心ください。まあ、前回やらじ AD は序盤聞いといてください。あの前工場の話をしてるんで、前工場いらないよって話をしてるんで、全 AD 聞いてください。始まりの歌は私から全員への宿題です。これは私の今まで見て面白かった映画のベスト3の中に入ってた気がする今ちゃんとランキングを覚えてないんだけど、まあめっちゃ見てるんで、始まりの歌はマジで見てください。これは本当にあのマジで見て、音楽がまずこれを見終わった後、みんなすぐに、Apple Music や MP3 のストアに行って速攻で音楽ダウンロードするに決まってる。マジ最高で、テチュロンさんも大絶賛してましたけど、テチュロンさんが好きっていうのもめちゃくちゃわかる。なんかテチュロンさんのことそんなすごく詳しいわけじゃないんだけど、すごいわかる、テチュロンさんこれ好きって。これは私もう語れます、朝まで。そしてあのおすずさんも見てくれて絶賛したら、おすずさんもめちゃくちゃいい話だったって、すごい大好きって言ってくれたんで、いやこれはちょっとほんとみんな見てって感じの、全員への宿題が始まりの歌です。もう一個番外編で言いたいことあるんだけど、ちなみにドドメさんだったら何進めるかっていうのはもう一択なんです。私ドドメさんにはスコット・ピルグリム VS 邪悪な元カレ軍団ですねこれ以外ない、もうドドメさんはこれ、この意味わからんこの奇想天外なストーリー、こちら、これ言ってほしいね。スコット・ピルグリム VS 邪悪な元カレ軍団、これは本当にねドドメさん用です。とどめさん向けにどんな話か、これあらすじいらんだろう。あらすじ見ても意味わかんないもんな多分。あらすじ見てから見ても何これどういう話ってなるからね。ほんと何の説明もなく突然元彼たちとバトルが始まるのでしかももうなんて言うんだね、人間離れしたバトルが突然繰り広げられる、しかも説明ゼロ、ファイトって言って急に始まるから、もうこれ私本当に、私は星5作品なんですけど。まあこれもガヤラジ内でも話してますし、あと私のラジオでも、おすすめギャグ映画参戦かなんかでも詳しく語ってるので、そっちを聞いてください。って感じで、はい。以上でございます。お手紙くださった方が匿名なので、どなたかわかりませんが、まあ年末年始に、おすすめ、パーソナリティたちにおすすめしたい映画をおすすめしてまいりました。そして全員に見てほしいのは始まりの歌です。ドドメさんが聞いてるか分かんないけど、ドドメさんは絶対スコット・ピルグリムを見てください。今すぐ見てください。本当にそんな感じですね。はい、以上でございます。ありがとうございました。年末年始のお忙しい時期に。皆さん、多分もう納めかな？今日は金曜日だもんね。私ももう納め終わったので、皆さん今年も一年お疲れ様でございました。また来年も映画の話も語ってったりとかしたいと思いますので、別で。ガヤラ時代でも暴走してよく語っちゃいますけれども。枠さんはね、宿題ありますからもうとっくに。枠さんは MCU の宿題が出てるんで、来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。そう、枠さんは早急に MCU を言ってください。MCU は本当にもうハマる人はハマるって感じなんで、あのパーソナリティ3人にはちょっとあんまおすすめしづらいかな MCU。 はい、ということで本年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。あのピピタパンさんが各パーソナリティの BGM を作ってくれるっていう話だったんだけど、それがあったらそれを BGM に今日やりたかったんだけど、ないから普通の BGM でやりました。待ってるよピピタパンさん。ということで良いお年をお迎えください。ありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。 ー。